それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
先日、ヒズという映画を見てきました。いやー、いろいろ感想も言いたくなっておりますが、ポンです。
世の中全部トレンショー種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想考察を思いつくよ喋ります。今回のテーマはレンタル何もしない人、ドラマ化の成功から身近なドラマにしたい人を考えるでございます。ということで、先日までですね、先週か、最終回を迎えました、テレビ東京系のドラマ、レンタル何もしない人、まあ、深夜ドラマですね。まあ、コロナ禍を挟んで間が空いてようやく終わったっていう感じではある。まあ、正式には春のドラマかな、だったんですけれども、まあ、個人的に結構期待していたより面白かったっていうのが大きくって、ドラマ化としては個人的には成功なんじゃないかなと思ってる要素がいくつもあるので、そこから。
オレンジさんがこれは面白かったっていう意味での、はい、まあ
そうです、ね、
成功というか、オレンジさんが好きっていうことね。はい。
っていうところもあるので、まあ、このなんでレンタル何もしない人というものが成功したのかっていうところから、まあ、身近にね、いろいろといらっしゃる人の中で、この人ドラマにしたら面白いんじゃないかな、みたいなことを雑談形式で、なんか考えていければなと思っております。ということですね、まあ、レンタル何もしない人ドラマの概要というかね、レンタル何もしない人、まさしくそのまま名は体を表すなんですけど、ご自身、自分自身を、まあ、時間単位で、まあ、貸し出すんだけど、小滝兄弟の宿泊みたいにね、レンタルおじさんって言いましたね。時間でいくらみたいな。で、何かお手伝いするとか、何かを代わりにしてあげるとかっていうサービスありましたけど、そうじゃなくて、彼、レンタル何もしない人、まあ、森本庄司さんという方かな、は、本当に何もしない、その場所にいるだけっていうのは基本で、まあ、ちょいとご飯を食べるとかね、リアクションをするぐらいのことはするけど、基本的には何もしないっていうのが、まあ、お約束として。で、ツイッターだけかな、を中心に、まあ、募集をかけて、それに、何もしないけど、ここにいてほしいっていう人の、お客さんのね、ご要望にお答えするみたいなサービスをずっと、やってらっしゃる。2018年6月から、だから今で1年、2年ちょいか、をやってらっしゃるんですかね。途中から、まあ、有料化されたりとか、いろいろとサービスは変化がありましたけど、この、まあ、レンタル何もしない人っていう方が、まあ、いろいろ落とし手をしている中で、いろいろな、そのね、お客さんの人生だったりとか、お話だったりとかを伺っている中でのお話を、まあ、普段はツイッターで、紹介をしているんですけど、それを、まあ、書籍としてね、まとめて、本を出されまして、で、その本を原作として今回はドラマ化ということで、基本的に、まあ、レンタル何もしない人を中心とした、周辺の人、依頼者もそうだし、家族もそうだし、そういった人たちの、まあ、ドラマを描いたような作品だったというところでございます。で、まあ、毎回、まあ、一連のね、まあ、全12回かな、の一連のなんか連続する物語みたいなものも、まあ、描かれつつ、基本的には、その、依頼主さんですね、の物語を描く。だから、主役っていうのは、毎回についてはレンタル限りの、依頼主さんが主役みたいなドラマの描き方、まあ、最近よくある形式ではありますけど、そういう描き方をしていて、よりその何だろうな、物語として、セリフだったりとか演じるものについても、どちらかというと各回の依頼主さんの物語が描かれたりとか、まあ、セリフが語られたりすることが多かったりするようなものだったりします。で、あ、そうだ、ポンさんもこれは見てたんでしたっけ？じゃあここからあと感想を言い合っていければなと思っているんですが、まずさっきオレンジからですね。そうだな、なんかまあ全体的にそのまあ元々のベースとなったあと原作の方を僕そんな読んでないので、まあ、パラパラとツイッターとかを追っていたぐらいなので、すべてがすべて、本当の実話のエピソードなのかはわからないんですけれども、個人的には、まあ、脚本とか演出とかすごく丁寧でですね、 演出については若手の映画監督の方、映画を撮ってらっしゃる方が特に後半の方かな、担当されてたりとか、前半では棚田由紀さんという、ずっと活躍されている、映画監督が担当することもあったりとかして、その、映像作品としてすごくウェルメイドというか、すごくうまく美しく、人間ドラマを丁寧に描いている印象だったなというところです。あとはこれも特に後半の方なんですけど、相談主の方が多様性豊か、毎回年齢とか状況、立場、仕事とかもバランバランだったりするので、その多様性っていうのがそのまんまそのドラマ自体における多様性の描写であるとか、そこら辺海外の方とかね、いらっしゃらなかったのがちょっと今時は弱いなというところもあるんですけど、多様性を描こうとしているというところであるとか、あとは社会問題ね、LGBTQ の問題とかも描こうとしたとか、最終回においては自殺をしようとしていた人っていうところを描いていたりとかっていうところの、問題への意識っていうところもちゃんと意識的にその数あるエピソードの中からピックアップしてるっていう印象も受けました。でキャストとかもね、僕は個人的に好きな役者俳優さん、そこまで、知名度がなくても日本の邦画とかね、日本の映画とかに、インディー系の映画とかに出てるような方とかがちょいちょい出てるとかしてるところもかなり好感度が高かったところでございます。あとはそうだな、全体としてはいわゆる特別でない人というか、すごくいわゆるドラマの主役っていうのは何かしらのことを成し遂げた人とか、多くの人に好まれる人とか、そういう人たちが主役になりがちなんですけど、そうでもなく特別でないような人っていうのが、各界においてもそうだし、レンタルさん自身も特別ではないという人だと思う。一般の人っていうのがドラマになるっていうことの意義っていうものも強く感じたところではあったりします。あとはレンタルさん自体もね、今の時代だからこそ生まれ得た存在だったりするので、そういった現代的な存在っていうものの、ドラマ的価値、ドラマになる、なりうるっていうところも改めて、感じたところで、これから先その、レンタルさんみたいな存在っていうものを、現実にねいらっしゃる一般人の方っていうものを、ドラマ化するっていう可能性は広がってきたんじゃないかなみたいなことも思ったりしました。ポンさんいかがだったでしょうか、見てみての感想というか思ったことなどなど。
オレンジさんの話を聞いてると、結構受け入れてる感がすごいよね。
そうですね、特に途中からですね、最初の方はうーんと思ってたけど、最後の方は、
ドラマとしてっていうのもあるんだけど、
はい、
そのレンタルさんっていうさ、この存在、はいはい、そのドラマ設定上とかじゃなくて、実際に僕は直接見たことないからわかんないですけど、いる人ということだから、それはそうなんだけど、そうね、もちろん最近は、結婚式の、友人とかさ、お葬式とかの来客とか、なんならこうね、疑似家族みたいなものすら商売になってるって聞くから、決してその特殊じゃないとはいえ、レンタルさんっていう呼称をさ、してる人がいるっていうのは、やっぱびっくりすることではあるじゃん。まず、そもそも。
そうっすね。僕も 2年見てるから慣れた
ってところ感じがあるなと思って。
当初の時は、そもそもそんなにツイッター上での動きとか、そこのから来るフォロワーの動きとかを見ていても、特に、彼以外のフォロワーっていうのはかなり ひどいというか、悪質なタイプのレンタル系の人たちっていうのは結構続出してしまったので、それの影響も考えつつ、でも、それ、未だに生き残っている彼自身を見ている限りにおいては、その存在として、そもそも僕は好きな存在ではなかったっていうところもありつつ、2年ずっと続けてるのを見ていて、あと著書とかもさらっと読む感じにおいては、そのフォロワーへの影響っていうのは、彼自身が与えたというよりは、勝手にフォロワー自身が受け取った影響だなと思ったところはあったので、それは。
フォロワーっていうか、オレンジさんはどういうふうに、その存在を、カテゴリーとして受け入れていったのかなっていうか、好きなのか嫌いなのかじゃないんだけど、 存在を認めてる感がなんかあるなと思って、
存在を認めるも認め
ない
も、
まあ、ドラマだからいいってことなのか、
いやなくって、まあ別にその、うん、基本的に僕はどんな人生であれ自分自身というかその人自身が決められたのであれば全然それはあなんか異常にね他の人に迷惑、まあ、他の人に迷惑をかけないで生きることなんて難しいんですけど、まあ、異常に他の人に迷惑をかけないような人生であれば、うん、全然自分自身で選び取った生き方ならばそれは積極的に肯定していきたいという立場ではあるので全然いいんじゃないですかって感じですけどね、
うん、うん、じゃあ僕の感想だけちょっと言うと、うん、なんかこう、まあ、僕ちょっと完全にちょっと前話見れてないところもあるんですけど、うんうん、僕はこうニュースタイルトラさんっていうことを、うんうんうん、
前の時も言
ったかな、まあ、思いまして、うんうんうん、その、まあ、まあ、そもそもの設定としてよくわかんないんだけど、とにかくその、一緒にただ時間を過ごしてくれると、
うんうん。
特に何かサービスとしてあるわけじゃないけどもっていうふうな、まあ、そういう契約関係の中で、うん、まあ、うん、ドラマ中だと、まあ、やや心が解きほぐされるだとか、
うんうん、
まあ、少しこう、スッキリするみたいなところが、まあ、描かれているのを僕は見たんですけど、
うんうん、
つまりその、駆動するのは、依頼する本人で、
うん、
レンタルさんっていうのはまあ鏡とも言えるし、
うん、空の器とか、ね、
自問自答するための装置みたいな、うんうん、そういうことだから、うん、こうやってまあその渥美清演じた寅さんも、
うん、
まあ寅さんという、こう人間的なこうドジをしたりだとか一生懸命頑張ったりっていうふうな人をまあ見てるだけで、別に彼そのものが直接こう影響することはまあないことはないんだけど、なんか割とそのそういう、なんていうのかな。トラさんは結局その本体のドラマに絡めないみたいな物語だったと僕は思ってて。そうすると、あの時の時代はこう一生懸命な人が横にいて、旗と感じるっていうのもあるんだけど、
うん、
今だと何にもしない人が横にいるっていうことが気がつくきっかけになるのかな、みたいな。
うん、
なんかそういう差異が、まあ、あるんだけど、なんか実はちょっと似てるっていうか、だから横にいてほしい人の存在、っていうのが、うん、今の時代っていうのは、
うん、
まあ、契約関係とか、うん、もしくは何もしてくれなくていいとか、
うんうん、
まあ、ここをね、ちょっと伸ばしていくとカウンセラーみたいな話になっていったりするとは思うんですけど、うんうんうん、なんかそんな感覚は受けたので、うん、まあ、面白かったかって言われると、まあ、面白かったんだけど、ちょっとその、ずっときっちり見ていきたいっていうふうな感じにはならなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうふうな、うん、今、令和時代の寅さんって言うとちょっと鬱陶しいけど、まあそんな感じはしましたね。
うん、なるほど、うん。まあずっと見ていきたいと思うところで言うと、やっぱ、まあ背景として描かれる、その、レンタルさんの家族の物語、奥さんとお子さんがいらっしゃるっていう、その、彼自身は当初はね、お金をもらわないで交通費だけでレンタルをしていたという形で、他の仕事はして、もともとまあコピーライターかなかったのかな、方なんですけど、まあ、現実を見ていくと、どんどんどんどん、貯金を切り崩していくっていうところで、奥さんとの関係性、まあ、奥さんもね、なんか、まあ、理想的に描かれすぎていて、なんか現実では実際には、別居とかもしてらっしゃったりするらしいので、そこら辺は、うん、ドラマだなと思ってしまうし、あと、毎回その、古舘幹事さんというね、ひげの生えたメガネの役者さんですよ。あの方が演じている、なんか、ビッグイシューみたいな本を強制的に売ってくるようなホームレスっていうのが存在してきて、彼はまあレンタルさんと同じような帽子を
強制的に、
はい、同じような帽子、はい、強制的に売ってくるんですよ。本当に渡してくるんです。渡してそれお前手に取ったな、うん、500円払えみたいな売り方をしてくるような人が出てきて、なんかまあ存在最終回でなんか旅行に行ってたりするので、うんうん、あれ本当はどうなのかなとかちょっと分かんないんですけど、ちょっと未来の可能性っぽい、未来こうなってしまうかもしれないみたいなレンタルさん像っていうものを象徴するものを、まあ、毎回入れていて、そこのコミュニケーションみたいなところで変化が起きるみたいな、まあ、作りはしてたんですけど、確かにあんまりこう連続してこの人たちを見守りたいっていうよりは、どういう依頼主が来てどういう物語が語れるのかなっていう興味で、まあ、引っ張っていったところはあるのかなと思ったりします。特にまあ僕はコロナ禍が明けてから、まあ、より力を入れて見るようになったというか、なんか待ちに待った感があったので、ちょっと積極的に見てたなというところはあったりしますが、うん、
まあ震災の時とかさ、
うん、
まあ何、ボランティアでそういう場所に行ってなんとかっていう風な話以上に、
うんうん、
こう話を聞いてくれる人がいると嬉しいみたいな、そういう風な話も聞いたことがあって、うんうん、もちろん全員じゃないですよ、
うんうん、
そうなってきた時にこう楽しい人がいるというよりかは話を聞いてくれる人が欲しいとか、
うんうん、
この今回のコロナ禍でも、うん、本当に様々な事情が違ってて、この一様にかわいそうな人とか良かった人っていうふうに切り分けられない中で、
うんうん、
なんかこう各々のエピソードをこうまあなんつうかな、上みのようにこう吸収してくれるような存在みたいなのがいてくれると、
うん、
もしかしたらその嬉しいというか、ほらね、オレンジさんも私もまあそれぞれの事情があって。で、
うんうん、
一般にこう叫べるような、俺はこういうふうな立場だから辛いんだって言えるものでもなかったりするんだけど、
うんうん、
だけどみんな個々に抱えてるものがあると。で、それをこう存在として受け止めてくれるものがいるとすれば、
うん、
それはまあ仕事かなんだかわかんないけど、まあまあトラさんの時はそういうたまたま好きになってくれるとかそういうことなんですけど、
うん、
なんか今の時代はそれを契約という関係で繋がるっていうことの方がむしろ安心感があって、なんなら、オレンジさんも、どう契約してみたくなったりした？
そうっす。なんか考えたことはあって、それこそ、このレンタルさんの前に、ホームレス芸人さんっていう人いたんですね。小谷さんだっけな。
ホームレス芸人。
キングコング西野さんとすごくの、まあ、後輩さんなのかなかなんかで、ずっといろんなところにホームレスとして、まあ、公園に行ったりとか、時間、その人はまあどちらかというとお金を払って、なんか借りられるっていう人だった気がしますけど、なんかそういう方をイベントに呼んだりとかしてましたよ。うん、だからまあ、遠からずというか。
その人は、その人を借りれるってことなの？
借りれるってことです。まあ、時間でその人呼んで、イベント、囲んでイベントやって、普通にトークしてみたいなのを、根津のイベントスペースでやったことありますね。うん、だから、まあ、レンタルさんについても、そういうの借りれるけど、どちらかというとその人はまあサービス精神がある方、うん、芸人さんなので、積極的に話してくれるんですけど、何もしない人はきっと何も話してくれないので、その人を中心としたイベントみたいなフォーマットで考えると難しいだろうなと思いつつ、なんかしら借りるタイミング
とか。ね、オレンジさん個人が、うん、横にいてほしいなと思う。
そう、だからそういうことがあればいいなと思ったんですけど、そのシチュエーションは具体的になかったですね。借りること自体については全く躊躇はないというか問題ないんだけれども、借りるシチュエーション自体がなかったって
感じですね。一緒にクリームソーダ飲むとかさ。
全然求めてなかったんで、一人で飲みたいと思うんで。うん、
あ、
そういうのはあり
ますね。ああ、なるほどね。はい。ええ、まあまあ、うん、それを聞きたかったんですよ。なるほどね。
うんうんうん、
はい。
まあそうか、そういうレンタルさんというシステム自体についてはなるほどと思うんだけれども、うん、さっき言ったみたいにそれを真似する人たちっていうのが、まあホームレスの人はその前ですけどね、じゃあそうじゃなくて真似する人たちっていうのがなんか嫌だなとは思ってましたけど、うん、っていう感じかな。で、そういったまあレンタル何もしない人っていうものが、まあ、基本的には一般人だったわけですね。まあおいおいそのフォロワーの方が増えて、まあ実際に本も出されてっていう状態であるんですけども、そもそもにおいては現実に存在した一般人、森本庄司さんが、まあなんでドラマになれたのかみたいなことをちょっと考えてみて、さっきもまあ話には出てるんですけど、うん、あくまでレンタルさんっていうのは媒介者であると、うん、まあさっきポンさんは鏡っていう言い方をしていて、僕は空の器みたいだなと思ってたんですけど、まあ基本的に主役が利用客だったっていうところで、まあ物語的な広がりがあった。レンタルさんの物語だけを描いていても難しかったけど、毎回その利用客の方の物語っていうところで引っ張ったところがあるっていうところと、あとはまあ基本的にまあネタにすることを前提として依頼を受けていたというか、これをツイッターで発信しますよっていう前提で始めたサービスだったりするので、まあ個人情報の保護、まあそこら辺のセキュリティをちゃんとしつつですけど、ちゃんとそれを前提としている。前提としていなくて、まあ、開示したら問題になるみたいなことだと、なかなかこういう物語は作れなかったりするので、それを前提としていたというところも大きいのかなと。あとは、ただ話を聞くっていう、さっき言ったカウンセリング的なところだけじゃなくって、共に行動する、誰かの代わりをするとか、その人がやりたいけどできないことを一緒にやるみたいな、共に行動するっていうことによって、ドラマとしてもただ話を聞くだけっていうよりは、広がりが生まれたのかなと思っているというところと、 あとはまあそういったね、いろいろな蓄積、まあ2年2ヶ月ぐらいですかね、続けてきて、書籍化できるほどの、まあエピソードっていうものを貯めることができたからっていうところで、まあ全12回っていうことが、まあ成り立つ、いくつかその要素としてね、いろんな多様性を維持しつつ、エピソードをピックアップすることができたっていうところが、まあドラマ化できたっていうところでありまして、でその上でこういった、まあ、現実に存在した一般人っていうものをモデルにしたドラ実話ドラマって他にあるかなってちょっとなんかウィキペディアとかでもそのなんだ実話のドラマとかをピックアップしたんですけど見つからなくってなんか ポンさん浮かぶのありますこれ。
まあ最近だとあの浅田家っていう映画ありますよね。
はいはいはいはい、
ご存知ですかね、二宮くんが主人公、
はい、妻夫木さんとか、ね、出てるやつ、
う
ん、
あれは、まあ、一般人っていう言い方がどこ
に結構もともとに有名なあの人カメラマンさんなんですよね。
家族の写真をずっと撮り続けてる人で、うん、でまあ別にタレントとかではないんですけどその家族の写真を撮るっていうことが、まあ、作品であるっていうこと でその、うんそれ自体を、まあ、映画化しているわけじゃないですか。だからまあ、うんうんうん、その、有名な人ですって言われたら、それは有名な人なんですけど、まあその、うん、なんていうのかな。実際に存在する人たちを、まあ、物語にしたという意味では、うんうん、まあ、例えばこういうのもあって、
うんうん、
もちろんそのね、だから実在してる人をドラマ化するってなると、
うん、
それその有名か無名かっていうラインがこう引きづらいから、
うん、
だっていやレンタルさんって有名じゃんって人すらいると思うからなんとも微妙なとこではありますけど、
うんうん、
まあもっともっと有名じゃない人とかね、例えばその電車男とかそういうこと実在するか知らないけど、
あーなるほど、確かに実在するかどうかわからないけれども、うん、ぽいか、そうかそうか、う電車男とかそうかもしれないですね。
一般の人ってなるとさ、それはそういうことに本来的にはなるよね、うん、なんかわかんないけど。
創作っぽくなる。その人は語ってるみたいなところか。
そうそう、その、まあ、例えばほら、ちょっと違うけど、新聞記者っていうさ、ドラマ、
はいはいはい、
ドラマとか映画があって、うんうん、まあ今度、ネットフリックスで連ドラになるとか言ってるけど、うん、あれもまあ、要は、一般というか、まあ、普通の記者の人をモデルにしていて、うん、まあ、あれの脚色のレベルが大きいから、うん、まあ、今回のレンタルなんもしない人も、要はモチーフにしてるという方が正確だと思うので、
うんうん、
まあ、まあ、例えば新聞記者みたいな感じのこととかも、まあ、近しいとは思うんですけど、
うん、
どうなんだろうね、そのモデルとなった人レベルってことなのか、
うんうん、
あとは本当にあの人っていうことなのか、
うんうん、
オレンジさん的にはイメージとしてはもう本当に何オレンジさんのあの知り合いがみたいなそういう感じで、なんかちょっとイメージしたい
ここで語りたいのはそうですね。どちらかっていうと、本当に身近な人、こういう存在がいて、うん、特に名前が出るっていうよりは、うん、こういう、ジャンルの人というか、こういうタイプの人みたいな感じ。で、まあ、こういうジャンルが注目、例えばこれで言うと、まあ、レンタルをなんとかされる人っていうのが注目されていて、そのジャンルを描こうとしたときに、この人をたまたまピックアップするみたいな感じで、ドラマ化するみたいな、見え方をしているものってあるかなっていう感じかな。
なんか、実録ものとかはね、時々ありますよね。うんはいはいはい、特に犯罪者のとか、そういうパターンだったら、うん、まあ、実際どういうことが行われたかっていう、その、まあ、割と事実の方とか事件の方に、まあ、重きを置いて、その人を語っていくっていうのはあるとは思うんですけど、うん、まあ、今回で言うと多分レンタル、そして何もしないというところをトピックスとして拾っているとは思うので、
うん、
まあ、何かしらこう、独特なこと、だからちょっと、今パッと思いついたけど、昔殴られ屋ってあったじゃん。
はい、はい、はい、はい、はい、ありました、ありました。
何
年代だあれ
新宿の歌舞伎町なんかで。
はい。
いや、そんな、どれぐらいだったっけね、なんか、殴られ屋さんって、ハレル屋さんだっけ、なんかそういう人がいて。
具体的な名前あるんですかあれ、なんかいろいろいるのかと思ってた。
うん、いやいや、あの人は名前出してたよね、なんか。その人が、まあ、駒劇の前、多分だから噴水とかがあったかなかったかぐらいの時なのかな。 それで1000円で1分間殴り放題っていう人がいましたけど、この人とかドラマ化されてんのかね。
あー、結構メディアでね、取り上げられてましたね、確かにね。
ね、直接的なこう、何事務所にいたとかそういうふうな人ではないけれど、うん、まあ世の中的にはちょっと注目されてて、
うんうん、
まあその続きで言えばね、新宿のタイガーマスクなんかも、まあ、はいはいはい、本当に一般人の人ですけど。
あの人何してる人なんでしたっけ？普段から結構いますよね。
新聞配達。
あ、新聞配達だ。
新聞を配っているの。まあそれが多分メインのお仕事なんじゃないかなと思いますけどね。
う
ん
う
ん
う
ん、あの、まあ、ちょっと例が、これね、多分聞いてる人は、あれだよって思ってる人もいると思いますけど、なんかありますか、うん、あの、こういう人を、まあ、こういう人って難しいんだけど、とにかくその、ドラマがしづらそうな人とか、あの、うん、ドラマが見たことないような人っていう意味で、なんか、こういう人ってありますか？
なんかさっきのその条件って僕考えたんですよ、今回。あくまでその媒介者となるような存在っていうものであったりとか、あとは実際にその、まあ、いろいろ話を聞くとか、いろいろ体験するとか、そういうものも、なんか、聞いたものとか体験したものは絶対ネタにするよって前提で受けられるものだったりとか、あとは実際に話聞くだけじゃなくて実際に一緒に行動するだとかっていうところの、ところで考えたのが、占い師とか。どうですか？占い師、まああると思うんだけどな。占い師ドラマあるんだけど。
これはもう全然ありそうだけどね。
うん。あると思うんだけど、なんか実
は、ね、占い師っていうのを使うことで、うん、それ何 レンタル何もしない人と同じ構造を取るっていうことなの？
というよりは、実際に今回、まあ、レンタル何もしない人っていうドラマが成功した要素とか、成り立った要素っていうところを考えていたときに、それをドラマの他のもので。成功
っていうか、オレンジさんが好きになった理由っていうのが、どの辺かっていうことだよね。
うんうん、いや、好きになったっていうよりも、その構造として、何でもない一般人っていう人をドラマにするってことに、まあ、最初の方でも言いましたけど、価値があると思っていて、そういう、特別に何かを成し遂げた人でもなければ、何か犯罪を犯した人でもなければ、何か偉い人になったわけでもない、普通の人っていうものをドラマにするっていうことが、ある種、まあ、勇気づけるとか、その見ている人たちの身近な問題意識にできる、身近な、感覚を得ることができると思ってるんで、そういう一般の人をドラマ化するっていうものにおいて、今回のレンタル何もしない人というさっき言ったみたいな条件っていうものが結構重要だったりするのかなと思うんですよね。だからこそ成り立つっていうところは大きいと思うので、そのフォーマットに落とし込んだ時に、まあ、占い師とか、まあ、占い師は基本的に話を聞くだけなんで、さっき言ったみたいな体験の広がりみたいなのは持たせづらいかもしれないけど、なんか、実際にいらっしゃる、まあ、新宿の母のドラマとかなんかあったような気もしますけど、それをまあ、連続ドラマで描くとかっていうのもありなのかなとかっていうのは思ったりはするかなっていう。うん、
じゃあ、このドラマは占い師は聞き役というか、まあなんか受け止める役で、
はい、
話す、うん、相談する人とか占ってもらう人が主役みたいなこと、う
ん、もちろん占い師自身のなんかいろんな、例えば駆け出しの占い師の方だとしたらば、そこからいかにして話を聞いていく中で成長していくかっていう物語もサイドストーリーとして描かれつつ、まあ、基本的にはそのお話を聞く中でどういうエピソードが出てくるか、それに対してどういう占いをするかっていうところが、まあ、ドラマの主軸になってくるかなっていう感じですかね。
なるほどね。
とか、
きっとありそうですし、フィクションで、ね、いっぱいやられてるような気は
しますけど。石原さとみとかのやつありましたね。なんだっけ。
なんか、うん、
あったあった。
そうだね、そうだね。
ただ、あれは漫画原作かなのものとかありましたよね、
うんうん。なんだろうね、なんかこう、例えば自分の知り合いとかでさ、
うん、
なんか面白い人とかいる？
やっぱライターさんで、アウトサイダーというか、まあ、ヤクザ関連であったりとか、
うんうん、
まあ、どちらかというと、うん、歓楽街系のところを取材している人とかのツイートを見てると、
うん、
おーって思いますね、やっぱりね。アウトローだなと思うと。なんか
例えばそういう人のさ、うん、アウトロー、いかにもアウトローの取材、現場取材とかしてる人とかの話とか面白いかもね。
うん、面白いと思います。まあ、ドラマ化できるかどうかは別として。
間接的にはさ、
うんうん、
その、そういう、まあ、アウトローライターだから、すごいこと書いてくれるのかなってみんな思うと思うけど、
うん、
あの、ヤクザと憲法ってドキュメンタリーを、過去見たことありますけど、東海テレビなんですね、
うん。
なんかその、もちろんね、最近は本当にあれですよ、なんか、どっかの組が、ハロウィンにお菓子を配ってるっていうイベントがあって、知ってます？そのイベントがあったんだけど、
いい話じゃないか。
物をもらうだけじゃなくて、その、そういう、まあ、そう、特定の団体が、物を配ることすらダメなんだみたいな、なんかそういうふうな、ニュースがこの前出てましたけど、
あ、ダメなんだ。つまり、悲しい話だ。
彼らは、あの、社会の中でどういう存在を持てばいいのか、すごく今悩ましくて、もちろんそれはね、うん、あの一義的には良くない面は大きいんですけど、うん、ただ、彼らだって人間として生きてて、で、うんうん、それを、ね、排除すれば楽なんだけど、でもそれだけじゃないなぁなんて思った時に、その、ライターさんはさ、人間としてその、うん、そういう世界を見ている面もあるし、うんうんうんうん、もちろん個人的付き合いもあるだろうから、
うん、
その、なんつうの、いわゆる、マスコミが描くアウトローじゃなくて、うん、私の隣にいるアウトローを描けるというふ
う
な、
うん、その
、多分、人じゃなかろうかと想定するから、うん、そういうアウトローライターの人とかの、なんか、日常みたいなのを描くとかは、
うん、
あの、なんか派手なね、ヤクザものを期待すると、まあ、拍子抜けするけど、でもそれがまた面白いみたいな。なんかそんな感じのドラマなんかがあったら、ちょっと面白そうだよね、うん。で、具体的な多分そのライターさんがいれば、エピソードとしては、いや、なんか ね、あの、落ちた指を探して大変だったみたいな、泣きじゃくってるみたいな話とか、なんか。
ドラマになる。
なんとかわかんないけど、
うん、
その派手な面を僕らは見たがるんだけど、うん、でも、うん、あの、オレンさんが言ってくれた本当の人をモチーフにすると、
うんうんうん、
派手な物語じゃないところに物語が見えてくるっていうのがあって、うん、レンタル何もしない人も、その、うん、そこにドラマあるのっていう、そういう小さいところとか意外なところを拾えるから、やっぱその、反ドキュメントというか、その
うんうんうんうん、
対象が具体であればあるほど、やっぱ事実は小説よりきなりというのが見えてくるみたいな。だからここステロタイプに描いちゃう方法論は別にあるんですよ。その、作家が描くっていうのは全然あるんだけど、やっぱこう、うん、本当の話からも盛り上がってくることっていうのは、
うん、
こんなドラマがあるんだっていう発見の物語、まあ物語というかその、発見の制作過程があると思うんで、
出会うというかね、
そういうところが見つかると、
うん、
そうそう。だから逆に言えばですよ、あの、全然オレンジさんが主役もあるんですよ。
うんうんうんうん、まさしくそうですね。ポンさんなりオレンジなりが主役になる物語みたいなのができると理想的だなとは思います。延長線上で。うん、
そうそうそう。そういうところから何を拾えるか。うん、だからまあ、まあそれはプロデューサーとかの手腕になるのかもしれないけど、
うん、
まあその辺なのかなと思うし、で、さらに言うと、オレンジさんが冒頭言ってた、うん、これがドラマとして成り立つのかっていう風な、まあそのディレクターとしての判断がさっきの、うん、いやこれねネタがねやっぱ弱すぎるんですよとかわかんないけど、そういうまあ、制作側の都合、いやこれね、うん、12本は持たないですねとか、なんかそこら辺は、うん、まあ、あの制作側の意向だとは思うんですけど、
うん、
あの僕らがやっぱりそのフィクションにちょっと飽きちゃう時があるじゃないですか。
うんうんうん、
結局限界が見えるというか、
うん、
いや、もっともっと意外なこといっぱいありますよみたいな時に、このノンフィクションな人を使うっていう手法は、新しいというか、時々刺激をもらえるかなという意味で、うんうん、そのレンタル何もしない人みたいな、本当の人を使うっていうのが、まあ、うん、あの、ちょっと、あ、ドキッとさせられるというか、制作側もドキッとするし、見てる人も馴染んでるけど、こんな人本当にいたと思ったらびっくりするじゃん、みたいな、なんかそういうところの視点が、まあ面白いんだと思うから、
うん。
だからあれだね。オレンジさんがドラマ化されたらって話だね、これは。
ああ、そうっすね。
どうっすかね。まあこれを広げるとまた時間かかっちゃうけど。
まあ僕みたいなそのイベントやってる人とかね、そういうのありかもしれないですね。連続してイベントをやってたりすると、うん、ある種の物語的にこう広がりはあるかもしれないから、うん、イベント主催者とかもいいかもしれないな。なんか多分。
聞いてる人もさ、うん、自分が主人公っていうかその出る自分のドラマだとして、 うん、どんなドラマが面白いのかなっていうのは、なんか、
確かに。
自分で考えるの結構難しいけどね。なんかね、うん、なんか想像してみても面白いかもしれないですよね。
ある種、まあ映画とかでね、自分の幼少期を描いたドラマとか、自分自身のコンプレックスを描いたドラマとか、映画とかっていうのはかなりの数あると思うので、そういうものっていうものから、まあさらにね、その世の中的に汎用性があるというか、まあ自分ごとに受け入れてくれる人が多ければ多いほどね、より見てもらえる可能性は増えるとは思うので、そういう普遍性のある要素みたいなのを自分自身からピックアップするっていうのもありかもしれないし、まあ身近でね、普段ツイッターとかで見
てること、共通項がなくても全然普遍性があるんだと思うんだよね、きっと。
うん、うん、うん、うん。
なんか俺のことでしかないって思ってることが、実はつながるというか、共有、共感できることで、なんかこう、そう、なんかみんなが理解できうる話っていうふうに考えなくても、むしろいいのかなというふうに思ったりしますけどね。
うん。それこそまあ、そういうツイッターとかで見ていて、なんかまあ、この前もね、うん、マニアフェスタとか盛り上がってましたけど、あとは、マツコさんの番組とかでも、何々のマニアさんとかオタクさんとかいらっしゃって、まあ、いわゆる一般人の方々がご自身が持っている興味のその強さであるとか、知識の強さみたいなもので、どんどんメディアに出るみたいな機会が増えていると思うので、そういったところ幅広くね、今までのそのお医者さんとか警察とか、あるあるな題材だけではなくって、なんかもっと幅広く広くいろんなテーマでドラマが語られていけばいいなと思ったりします。はい、ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは、レンタル名もしない人ドラマ化の成功から身近なドラマにしたい人を考えるということをテーマにいろいろとお話しさせていただきました。お送りしましたのはオレンジと、
いやー、布団の上だけで成立するドラマとかありかな、考えてみるわ。ポンでした。
タネラジ、また。